はい、どうも、沢田信也です。今回はですね、話題のソフト、アスラズラースの話をしましょう。今回もゲストを来ていただいています。クーラさんです。
どうも、クーラです。
クーラさんもね、ポッドキャストをやってはるんですけども。
あ、はい。
その紹介はまあ、最後の方にしていただいて。
はい、ありがとうございます。
で、今回はまあ、アスラズラースの話をしようということなんですけど。
はい。
まあ、ぶっちゃけ、いつも遊んでる人たちの中で、
はい、
買ってるのか、クーラさんぐらいしかいないっていう。
そうでしたね。そうです。ツイッターでも全然見かけませんでしたね。
そうそうそう。あれって、あれっておかしいなって。意外とみんな買ってないよねって。ただちょっとこのゲームに関しては、
はい。
何から話せばいいんかな。いろいろと話したいことがあるんですけども、結果としては、
はい。
僕は、好きで面白いと思ったので、
はい。
まあ話しておきたいなっていうのがあったんで、
はい。
まあ、クーラさんをお呼びしたわけですよ。
はい、ありがとうございます。
何から話そうかな。
何から話しましょうね、これね。
結構ね、ゲーム自体の内容うんぬんとか以外にも、
はい。
なんか話さなあかんこといっぱいあるんですよ、これ。
いっぱいありますね。そっちの方が面白いぐらい。外側の方。
ただまあ、業界のどうのこうの、そのゲーム業界周りのどうこうの話もあんまりしたくないから、まあ、さらっと言ってきますけど、
はい。
まあ、もともとこれ、トレーラーがね、公開された時に、はい、結構僕引き付けられたのがあって、
はい。
やっぱりその、なんていうんですかね、スケール感のでかいゲームが出てくるんだ、みたいな期待感があそこで一気に煽られたじゃないですか。
はい、はい。
で、まあ、満を持して体験版が出た時に、
はい。
みんなの心の中に芽生えたこれじゃない感。
ありました。ありました。
あれって、みんなあそこでハテナマークが、
そうですね。
頭に思い浮かんでしまったじゃないですか。
あれ違う、みたいな。
そう。で、僕も正直、体験もやったときは、あれと、
はい。
求めてたのと全然違うじゃないかって、そう思ったんですよ。
そうですね。
で、はっきり言って、その時の感情は、まさに、ラースでしたから、怒りでしたからね。
そうですね。
沢田つラースでしたんで、
はい。
だから2日ぐらい経ってから、その、自分の頭の中に思い描いていた都合のいいゲームではないということを抜けたときに、
はい。
どうだって思った時に、
はい、
意外と悪くないんじゃないかなって思い直したんですよ。
そうですね。はい、はい、はい。自分もそんな感じでしたね。うん、
なんかで、結構、ツイッターとか見てても、
はい。
そういう雰囲気な感じの人は見切られたんですね。
はい、はい。
これじゃない感は強かったけど、けど何か期待をしちゃう、けど、買ってもいいものかどうかみたいな。
いや。体験版の時点ですでに悩まされてる、
はい、
うんうん、
迷いがあって、
はい、
でそのまま発売日を迎えたんですね、
はい、
でまあ発売日を迎える2日ぐらい前かな、クーラさんがねなんか買うぞみたいなこと書いてあって、
はいはいはい、書いてました、
でそれでそれを見た時にめっちゃ迷って、どうしよう俺どうしようと思ってでもここまでこう引っ張られるってことは何かこう求める何かを持っているからだと思って、
そうですよそうですよ、何かのね、
ここは直感で買うしかないと思って、まあ、発売日当日に、いつも僕 Amazon でしか注文しないんですけど、めんどくさいから。
はい、
周りにもこのクーラさんの買った面白いとかいう発言とか見て、ちょっとこれは買いに行くしかないと。近所の古本市場まで車を走らせ、
はい、
買いに行ったわけですよ。
古本市場。
で、まあそういう引き札があってですね。
まさかそうでしたか、背中を押した形になってた
んですね。そうですね。
はい、
あと、生グラジオのクーダラさんも、
ああ、はい、
アスラズラース買いましたか、はい、みたいな感じで、すごい煽っていたので、
はい、
なんかその相乗効果で僕がすげえ煽られて、
はい、
なんか欲しくなってしまったっていうのがあったんですけど、
はい、
クーダラさんは買ってないっていう。
そうですね、結局買わなかった。
あるまじき行為。なんやねんって。
結局そうでした。
で、まあ、えわいと。
はい。
で、まあ、やってクリアして、まあ今があるわけですよ。
はい。クリアしました。
正直ね、まあ、結果としては、僕は楽しめましたし、
はい。
面白かったなって思うんですね。
はい。
で、そこに関しては、クーラさんもまあ同じかなとは思うんですけど。
もう、はい。楽しみました。もう笑わせてもらいましたね。
で、ただ、
はい。
じゃあ、人に勧められるゲームかと聞かれた場合、いやってなるんですよね。わかります？
わかります。わかります。
なんやろ、本当ならば、すげえ面白いと思ったものに対しては、すごい人に、こう、進めたいじゃないですか。
そうですね、ぜひ。
ぜひ、買ってくださいと。
はい。これ面白いですよって言いたいんですけどね。
でも、このゲームに関しては、なんかこう、おすすめができないんですよね。
そうですね。ゲームとしておすすめがしにくいですよね。
で、その前提として、その前の、以前の話として、はい、その、面白、なんて言うんですかね、その面白さって人それぞれじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、僕が面白いと感じてるところは、他の人の面白くないとことかもしれないじゃないですか。
そうですね。はい。
で、普通、人にものを勧めるときっていうのは、そういうの関係ないぐらい、俺おもろい思ったんやから、やってくれやっていう気持ちがすごい高ぶるんですけど、
はい。
ものすごい人のこと考えてしまうんですよ。この人は勧めてもこれはやらへんだろうなとか。
はい、はい、はい。やる人選びますよね、これね。
でね、その、人選ぶんですけど、
はい。
その、ゲームの出来不出来で人を選ぶのかというとそうでもなく、
はい、
その話の面白い面白くない合う合わへんで選ぶのかと言われるとそうではなく、
はい、
あの総合的に合う合わへんなんですよ。なんすごい表現がしにくいんですけど、
はい、総合的に。
じゃあゲームとして面白くないのって言われたら、いや面白くないわけでもないよ。じゃあ話は面白いのって言われたら、いや話もね面白いけど、まあまあでも君には合わへんかもしれんな。いやでも合わないわけでもないよねみたいな微妙な。
はい、はい、
今僕微妙なって言ってしまいましたけど、本当はこの言葉はすごい使いたくなくて、
はい、
一言で表すと微妙なんですよ。
そうですね。あのそれぞれ例えばアクションゲーの要素であったりストーリーであったり、あとはなんだ主人公になりきってるとか、その辺それぞれは確かに微妙かもしれませんね。
でこの微妙っていう言葉が、
はい、
あの醸し出すなんかヤバげな雰囲気ってすごいあるじゃないですか。
あります。
まあ、他人が微妙っていう言葉を吐くと僕は8割の確率で、あ、もうもんないやなっていう判断を下しますわ。
ああ。
でもそういう意味でもないんですよね。
そうですね。できれば、それは新しい微妙です
。ぜひやってほしいんですよ。
はい、はい、はい。これやってほしい
んですよ。ぜひやってほしいんですけども、はい、だから、面白く面白くないの意味での微妙ではなくて、
はい。
なんて言うんかな、ものの価値として微妙。
それただ単に微妙っていうよりひどいんじゃないですか。
いや、なんか、面白くないのって言われたら僕は面白いよって答えますよ。
はい、はい。ああ、そう。
でも、なんて言うんですかね。
質として微妙。
質として微妙って言うんですか。なんかこう、ね、あの、胸張って面白いって言えるんですけど、
はい、
胸張って進められないっていう、すごい曖昧な感じになってて。
でも、わかります、わかります。
そうでしょ。ここなんか、難しいんですよ、はい、そういう、なんか、このゲームに関しての語り方っていうのはね。
はい。
でも、あの、確かにクリアした最後の、なんかよくわからない満足感的なものと、
はい。
その、ゲームをやってる最中の、なんか異様な盛り上がりっていうのはすごい感じたので。
ありましたね、ありました。はい。
で、これも本当は使いたくない言葉なんですけど、まあ、ハマる人ならハマるっていうね。
ああ。
なんかすごい逃げのような感じがして、すごい嫌なんですけど。
そうですね。はい。はい。わかります。でも。
で、ここまで出た言葉を並べると、まあ、微妙でハマる人しかハマるっていう雰囲気だけを見たら最悪な評価なんですけど、でもそんなことはないんですよ。は
い、そんなことないんですよ。ないんですよ。ないです、ないです。
ただなぜ僕がそう思わせるかっていう要因の一つに、
はい。
まず、売り方がね、あの、下手くそっていうのがあって、なんかね、あの、ものすごい今までに勝ってないアクションゲームが出るみたいな売り方をしているじゃないですか。
そうですね。はい。
まあ、そこが違うだろうって。
はい。
やっぱりその言葉に引っ張られた人たちがイメージするアクションゲームっていうのとはこれは違うじゃないですか。
違いますね。アクションゲームって言うとまた違いますよね。
そう。まさに体験版の時に感じたみんなのこれじゃない感っていうのは間違ってないんですよ。
はい。
でもこれじゃない感を出すように売ってしまったのはメーカー側の責任じゃないですか。
そうですね。そうですね。最初自分が期待してたのも体験版で裏切られたのは正直なところですね。
でしょ。だから、まず売り方下手くそやろってそう思うんですよ。
はい。
けども、まあ、これはもう僕はあえて擁護するんですけど、ゲームっていう入り方をして売らなければ、もっと売れてないと思うんですよね、これ。
はい。はい、はい、はい。わかります。そうでしょ。それ話したかったです。はい。
そうでしょ。なんか、ゲームです。新しい新作ゲーム出ますっていう風に、この作品を世に出さないと、
はい。
目につき方も手に取る人も、こんなに多くないと思うんですよ。
はい。
なので、はい、ゲームとして売らざるを得ないんですよね。
はい。
っていうのもあるじゃないですか。でも、それは、この作品の正当な価値を表現する手段ではないんですよ。ゲームとして売るっていうのは。
わかります。ね、はい、はい。はい。
なんか俺たちだけで分かってるみたいな話ばっかりしてますけど。
そう
あの、もうちょっと聞いてくださいね。あの、やったら、あの、ゲームの内容に関しては、あと10分くらいに話すと思うんで、
はい、
ここの話別に興味ないよっていう人は、ぴゃーっとスライダーを10分後くらいに流してもらっていいと思うんですけど、はい、ちょっと、もうちょっとこの話をさせていただきたい。
はい。
で、まあ、その、ゲームの売り方が下手くそだっていうのと、あとやっぱり、あの、ダウンロードコンテンツ商法ね。
そうですね。最近に放って発表されてびっくりしましたね。
そう、あれがね、僕もね、もうすうすは、それ出るでと。ダウンロードコンテンツ出るで、それ決まってるやろと。こんな割り方したらねって思ってたわけですよ。まあ、どんと来いと思ってたんですけど、
はい、
もうホームページ、公式のホームページをパッて見たときに、第4部配信決定って、めっちゃドヤ顔で書いてたときに、ふざけるなと。何ドヤ顔で言うとんねんっていうね。
トップにドーンって来てましたね。
お前が自らそれ言うとあかんやろって。何言うとんねんと思って。さすがにちょっとね、あの、すべて受け入れたろうと思ってたけど、ちょっと腹立ちましたから、
ね。ちょっとこれはそうですね。
そうでしょ。ふざけんなと。
はい、はい。
何やねんとか思って。
本編の続きなのに2ヶ月後に出しますからね。
そうでしょ。何や俺はと。で、やっぱりそのネット上でもいろんな憶測が飛ぶじゃないですか。
はい。
なんか未完成やったけど、
そうですね。
年度末に発売しときたかったから、決算時期までに発売しときたかったからしたとか。
はい。
なんか、言われてもしゃあないですよ、こんなやり方してたら。
さすがにこれはひどいですね。
そうでしょ。でね、これ僕、大人やからいいっすわ。正直大人やから、
はい、
まあ、このゲームに今回、まあ、6000円、7000円くらいかけましたし、
そうですね。
ダウンロードコンテンツ全部買ってありますよ。
おお。
なぜなら、もう好きになってしまったからね。
はい。
おお。最後まで付き合ってありますわ。
はい。
でもね、僕これ考えたら、中学生とかやったら切れてますよ、完全。
切れてますね。
叩き割ってますよ。
かつ、ふざけんなって。
ふざけんなって。だって、そんな中学生がなけかなしのお小遣いを買ってですよ。
そうですね。
で、なんか触れ込みを見て、めっちゃ期待して、やってみたら、はい、まずこれじゃないかも感じて、
はい、
かつ最後まで解いたと思ったら、知り切れともで話が終わって、はい、しかもダウンロードコンテンツ別売りって言ったらね、もう中学生泣きますぜ。
そうですね。
高校生はまだいつはバイトできるからね、中学生泣きますよ。ま
はい。
で、かつね、僕が中学生の息子を持ってったとしたら、
はい、
親として切れますわ。ふざけんなと。お父さん、アスタラズラースっていうゲームが欲しいと。
はい。
おじゃあ、お前ちょっと、次、もうすぐ誕生日やからな、お買ったるわと。
なりますね。
買って与えましたと。
はい。
で、息子は嬉しそうにやっとると。で、数日後ですね、おあのゲームはどないなったんや、みたいなのを聞いたらですね、はい、なんか、エンディングが、別で売られるみたいやねんって言われたらめっちゃ切れますよ、僕。
切れますね。それは怒っていいですね。
そうでしょ。だからね、もうちょっと考えてくださいよね、ほんとね。
はい。
ひどいですよ、ちょっと。さすがに。
これはちょっとひどいですね。
はい。
保管していくんじゃなくて、ほんと本編出しましたからね。
そうですよ。あの、ほんとね、あの公式サイトの第4部配信決定はね、ちょっと腹が立ちましたね。
あんなドーンって出されても、こっち、もう自分引きましたもん、ちょっと。みたいな。本編、そうですよね。
やっぱりね、その、まあ、物を売るっていうことはね、
はい。
その物の持つ価値をですね、
はい。
こう正しく伝えるために、
はい。
まあ、広告とかメディアがあるわけじゃないですか。
そうですね。はい。
で、なんていうのかな、ある種、古代広告でもないし、
はい。
どっちかと詐欺に近いっすよ。
あ、そうですね。はい、はい、はい。
申し訳ないですけどね。
はい。
どんな言い訳をつけたとしても、受けた印象がそうだから、もう。
そうです、ね。
仕方がないっすよね、それはね。
あ、はい。はい。
ほんとね、あの、すべて受け入れてあげたかったけど、あの、ほんと大丈夫配信決定だけはね、もっと控えめに、かけと。
はい。まだしも、そうですね。
申し訳ないですが、第4部って言うな、しかも。
そうです。
続いとるやんけ。
はい。本編終わってないの、そうですよ。
言っちゃった。
買い足せって言ってるんですもんね。
自分で言っちゃったって。
ええ
ー。あれほんとね、なんて言うんですかね、あの、ここ最近の、
はい、
ゲーム業界にまつわる、悪しき慣例みたいなのが全て集まってる気がしますわ。
ああ、
あの、広告だけがやたらと盛り上げているとか。
はい。
なんか、ダウンロードコンテンツ情報であるとか。
はい。
で、ゲーム性の定義ってなんやねんっていう物議を醸し出すとか。
ありますね。ありますね。
これ。だからいろんなゲームにまつわるいろんな話題が、これ一本ですげえ詰まってる気がするんですよね。
あ、確かにそうですね。そうですね。
そうでしょ、うん、なんやったらもう、最近話題のそのソーシャルゲームはゼか非かみたいな話にも若干近い感じになりますよ。
そうですね。こんな。そうですね。何も言わずに、一本打っておいて、本編は結局最高さなきゃいけないんですもんね。
でも本当ね、昨今のゲーム業界のゲームに関するいろんなこう、負の部分の話題がこれ一本に担えてしまうっていうね。
そうですね。あ、これは、いやでもこれですね、実はね、キャッチフレーズ、怒りを体験するなんて。まさかの、
またそこで、うまいことそれにマッチングするのがまた腹立つじゃないですか。
そうですね。
ふざけんなの。
まさか買った側が怒ることになるとはっていうことです ね。
で、正直僕はこのゲームをとても好きになってしまったので、
はい、
もう続編は出てほしい、もしくはこの系統でもう一作品出てほしいと思うわけですよ。正直なところ。
はい。
ただ、それをするには売れなくちゃいけないわけじゃないですか。
そうですね。はい。
でもね、
今
皆さん買ってくださいとか言えないですよ、こんなことしたら。
そうですね。そうですね。あの、まだなんだろうな、今までにないジャンルだからおすすめできないんじゃないですからね。うん、ちょっとおすすめしたくない面が出ちゃってますね。
そうでしょう。だからその最初に言ったけど、
はい。
その胸を張って面白いと言えるけど、胸を張っておすすめができないし、
はい。
まあ、総じた評価が微妙っていう。
はい。この辺まで全部含めて微妙なんですね。はい。
ほんとね、はい。もうね、ほんとはもう胸を張ってすがすがしく褒めたかったですよ、今回。
はい。
でもね、もうあの大予防配信決定はね、かなり僕はちょっとメンタル的にショックでしたね。
はい。
分かっていたけど、それを真顔でドヤ顔で言われてしまうと、どうやねんっていう。
そうですね。しかもまだその後も来ますからね。
そうでしょう。
まだハテナで隠されているところが、もっと続くかもしれませんしね。
やばいっすよ。
やばいっすね、これは。もう完全に途中から開き直られますね、きっと。うん、
もうここだけの話だけでもう20分くらい話してると思う。
話しちゃってますね。
正直もっとこの件についての話をしたいところであるんですが、
はい。
正直これを話したところで何も解決しないんで、
はい。
そしてみんなが思ってることだと思うんで、
はい。
もういい加減ここで、ちょっと切り上げてですね、ゲームの本編の話をしようかなと。
しましょう。しましょう。
ね。だからもう完全ネタバレで喋ります、今回はね。
はい、行きましょう。
だからもし、ここまでの話で買いたい人は、一旦ここで仕事を終わらせていただいて、買っていただくと。というわけで、じゃあもうここでバッツリと。もう、後半戦に行きましょう。
はい。
後半戦です。
後半戦です。お願いします。
ご当選マークと朝やそれではそんなこと言わないんですけども。
そうですね。普段言ってないですよね。今、後半戦って出て、どういうことだろう。
もう今回はあえて、こう、ここからは違う話をするぞという意気込みを持つために、はい、あえてもう、ここからは後半戦と言わせていただきます。
はい、もうバツンと。気持ち切り替えて、
はい。はい。というわけでですね、ゲームの内容自体について話しましょう。
はい。
で、まあ、あらすじをね、一個一個説明していくのも、面倒な話なので。
そうですね、結構。
とりあえず、こう、おのおの、ゲームをやった、総評の感想みたいなところを、お話しありますか？
はい。
何を思った敵か、みたいな。
ですね。あ、じゃあ、私から。
はい。
ですね、もともとなんか、やたら熱いってことで、さっきも話してくれましたけどね、トレーラーを見て、体験版を見て、
はい、
なんだこのバカな熱さはと。でですね、最初、ですね、去年ゲームノーバトの、カイさんがですね、これを紹介してたんですよ。
はい、
なんかこんなバカに熱いゲームが出るんだと。
はい、
で、見てみたら、なんか、でっかい、地球よりでっかいやつが、なんか、地球に向かって、主人公アスラを押しつぶそうとしているっていうトレーラーが出てると。
うん、
なんだこれは、
うん、
でも、それ聞いて、それトレーラー見たときに、熱いとかすげえとかじゃなくて、笑っちゃったんですよね。
うん。
もう腹の底から笑っちゃってしばらく大変だったんですけど、
うん、
もうその時から買うって決めてました。もう笑うために買ってました。
まあね、でも、ほんとキャッチーさで言うたらあのトレーラーはすごいキャッチーでしたから、
すごかったです。
人を引き継ぐには十分やと思うんですよ。
はい、はい。で、あとは、なんだろうな、まあ熱いっていうのといろんな怒りとか、やってみてあとはどうなるかなと思ってたら、アクションはそこそこみたいな、ストーリーも熱いけどそこそこみたいな。
あの言葉もうちょっと選んでください。
はい、わかりました。そうですよ自分もうこれすごい好きなんでね。で今またこれまた前半に戻っちゃいますけどね、今みたいな言い方しちゃダメで、やるとわかるんですけど、それぞれはそこそこなんですよ。ストーリーで、お前バカに熱いな、あ、アクションになるの、あ、でまたイラストを出すの、みたいなんですけど、テンポが上手いんですよ。
うん。
ムービーを見せて、なんだ話してるなと思ったら、いつの間にかボタンを押させるんですよね。
うん、
あの三角ボタンを。
うん。
もう三角ボタンが潰れちゃうんじゃないぐらい、潰れちゃうんじゃないかってぐらい押しましたけどね。
うん、うん。
あのタイミングとテンポが、臨場感を、見事に入れさせてくれましたね。で、もう、そのタイミングってのが、今から殴るぞ、ボン、
うん、
殴るぞ、ボンって、あのタイミング、あれは、なんて言うんですかね、今まで、なんだろうな、ストーリーを追って、コマを進めていってっていう、ゲームとは違って、うん、その場にいるんですよね。
うん、
もう、殴りたくてしょうがねえやつが、はい、いつ殴るかっていう変な臨場感があって、
はい、
その点がやってて面白かったですね。
うん、まあ、今、クーラーさんが言ってくれた話に、まあ、大体僕も言いたいことはそこら辺なんですけども、はい、まあ、一つ一つ話をしていこうかなと思うのが、
はい、
先にゲームの話しとこうかな。はい、まあ、前半にも言いましたけど、
はい。
まあ、ハイディがアクションゲームやったじゃないですか。
そうですね。はい。
で、正直、アクションゲームパートもあるんですけど、
うん、
ゲーム全体として見たら、これアクションゲームじゃないんですよね。
ないですね。はい。
で、それなんでかっていうと、もうそもそも、ストーリー展開の見せ方自体が、アニメの様相じゃないですか。
そうですね。
アニメの様式になぞらえた見せ方をしてるじゃないですか。
はい。
まあ、あの時点でね、ゲームやる隙ないんちゃうかなと思うんですよ、正直。
はい。
で、いわば、アニメに対して没入させるためのスイッチでしかないんですよ。そのゲームをさせるっていうところが。
はい、わかります、わかります。
で、その理由としては、正直これ、みんなから QTE ですか ?QET?QTE?QTE
です。
QET
ですね。QET。
僕たちここで QET で納得していますが、正しくは QTE でした。間違ってます。ごめんなさい。まあ、要はその、タイミングよくボタンを押すことで、
はい、
ムービー中にボタンを押すことで、まあ、ゲームが進行していくっていう、そういう様式のゲームのことを QET って言うんですか？
そうですね。
言うんですよね。
はい、います。
で、言われてるじゃないですか。
はい。
これ、QET でもないんですよね。
QET でもないですね、間に。
というのもね、というのもこれね、ボタン押さなくても先進むんですよ。
進みます。はい。
あれちょっとびっくりして、
はい。
なんかLR のレバーを左右にグイってやれとか。
ありますね。
なんかぐるぐる回せとか。出るから俺しきりに一生懸命わーってやってたんですけど。
やりました。
ちょっとお茶とか飲んでる時に振ってみたら、普通に進んでたから、あれって思って。
全然分岐して戻るとかじゃないですからね。
普通 QET のゲームであるならば、そこで失敗とかなって、もう一回やり直させられたりするはずなんですけど、このゲームそれがなくて、なんだ、ほっとったら最後までずっとそのまま行くんちゃうかっていうぐらい、ボタンを押す必要性があんまりないんですよね。
そうですね。押さなくてもいいってことですね。はい。はい、
ただ、そのボタンをタイミングよく押すと、スコアが上がるっていう。
そうですね。はい。
そういうのあるんですけども、そのボタンを押すという行為自体が、ゲームの中で何かに影響するかっていったら、全くそんなことがないんですよ。
そうですね。ストーリーには全然。
はい。だからね、正直ね、これ、ゲームですらないんですよ。
ははは。
でこれは別に否定できない意味ではなくて、
はい、
そもそもがゲームを作るつもりでやってるわけではないと思うんですね。
うんうんうんうん、
で一番前半にも言いましたけど、ゲームとして売ることでしかこの作品って世に出ないんですよ、きっと。
はい、
で本当ならば、インタラクティブアニメーションとか、
そうですね。
そういう話で、はい、ゲームではない作品として世に出せればよかったんですけど、
はい、
多分そんな出し方しても、見向きもされないと思うんでしょ。
そうですね。なんか変な作品あるぞ、みたいな。
そんな中途半端なやついるかよって、思うじゃないですか。
はい。
だからゲームっていう体裁で出すしかなかったと思うんですね。
はい、わかります。
で、すごいマクロな意味で言うたら、それゲームですよ。はい、
そうですね。
アクションパートもちょっとあるし、何かしら操作をするし、
はいはい、
その、なんていうんですか、その、自分の操作がゲームの物語の進行に影響しなかったとしても、はい、一応タイミングよくボタンを押したら点数上がるっていうね、はい、そのやった行為に対する結果っていうのが出てくるから、すごいマクロの意味で言うたらゲームなんですけど、
そうですね。
近年みんなが頭に描いてるゲームではないから、
はい、
これゲームなのかっていう物議を醸し出すものにはなりやすいと思うんですね。
はい。
でも、もうそのゲームの定義っていうのも、もう全部取っ払ったとした、見た場合、
はい、
別にゲームはゲームなんですよ、これ。だから、ゲームっていう売り方をしても別に間違いではないんですよね。
間違いではそうですね。
ただ、みんなが思い描いてるものとは違うから、そのギャップでみんなこれじゃない感が半端ないと思うんですよ。
はい。
だから、そこを取り除いたら、なんつうのかな、素直に楽しめるきっかけにはなるかなと。
はい。
で、ちょっと話しながらなりましたけど、僕も褒めたいところは、殴る瞬間のインパクトに対してボタンを押すことを合わせているところ。
はい。そうですね。
やっぱあれがね、そのクーラーさんも言いましたけど、あれがね、はい、意外とやってみるとね、なんか気持ちいいんですよね。
気持ちいいですね。
で、普通人が人を殴るときって、こう振りかぶって、相手にインパクトする瞬間に、溜めがあるじゃないですか。
そうですね、
はい。構えてすぐパンチ出ないじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。はい、
構えて、
はい、
で、相手に向かって殴りに行く瞬間に、はい、で、アニメーション演出もあって、ゆっくりなりながらだんだん加速していくんですよ。
はい。
で、インパクトの瞬間に最大加速になって、相手の顔面にパンチが当たるっていう話になるんですけど、
はい。
それに合わせたタイミングで三角ボタンを押せみたいな輪っかがこう真ん中にキューってこう。
キューってくるんですね。はい。はい、
で、ちょうど、輪っかが、真ん中の円に小さくなった円に重なった瞬間に三角ボタンを押すと
エクセレント
出てもう敵がめっちゃ吹っ飛んでいくっていう。でそれは単純にアニメーションを見てるだけなんですけども、そのタイミングを合わせてボタンを押すことでなんかめちゃくちゃ爽快感があるんですね。なんか
ありますね。また敵がみんなでっかいですからね。余計に
正直それ自体は何の大したこともないんですよ。アニメーションがただ流れてるだけで、
はい、
そのシーンに合わせてボタンを押しているだけなんですけど、
はい、
まあ、あれは演出ガチと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
また三角ボタンを押す指にめっちゃ力入れてもらうんですよ。ギューって
ちょっとポンって押せばいいのに、
そうそうそう、
グイーって押しちゃいますよね。
ギューって押してしまうんですよ別にボタンを押す圧力で威力が変わるわけでもないのに。
そうですね。
でもそうさせてしまっている時点であれは正解やと思うんですね。
お
だから本当殴った感っていうのは変なアクションゲームよりも殴った感はあります。
ありますね。はい。
ただ殴りたい時に殴れないっていうのがあるから、ゲームとしてどうなんっていう話ではあるんですけど、
はい。
ただ、爽快感はある、ないかって言われると僕は感じたので、
はい、ありました。
そこがそういうのは好きやなっていうのはあるんですよね。ただそれやったら、途中のレバーを左右に開くとか、ああいうのは別にいらないと思うんですよ。
そうですね、
逆に、
はい。あれ、いろいろやらせますけど、別にあれ自体全然面白くはない。
そう、あそこはいらないと思うんですよ。ただもう、インパクト直してボタンを押させるだけでよかったのに。
はい。
で、ちょっとうまく作ってんなって思ったのが、意図的かどうかわかんないですけど、僕がやってうまいなって思ったのが、
はい、
そのアクションパートになった時は、
はい、
ゴッドオブ・ウォーみたいなアクションゲームになるじゃないですか。
なります、なります。
で、その時に、まあ、ボタンをポンポンポンって押していったら、まあ、コンボがバッバッバッって入っていくんですけど、
はい。
コンボの最後に、そのインパクトを持ってきてる時があるんですよ。
あります。はい、はい。
その時は、なんかコンボの自然な流れで三角ボタンのインパクトみたいになるから、
はい。
ある種、爽快感は倍増なんですよね。
そうですね、そうですね。普通のアクションやってるのかと思ったら、またこの興奮が、三角ボタンの興奮がっていう。
そう、だから、ね、つなぎがすごいスムーズにつながっているから、
はい。
コンボの最後の一連コンボの一つとして、ムービーが挟まったりしてるんで、はい。それはちょっと意図的なのかどうかわからないんですけど、なんかうまいなとか思って、
はい。
なんか、QET をやらされてる感っていうのはあんまり感じなかったんですよ。
そうですね。はい。それは思いました。
ただ弱点として、一人の敵を倒すのに何回もそれをせなあかんから、 とあのやらされてる感っていうのも比例していくんですけどね。
そうですね、そうですね。ちょっと体力多かったですよね。結構何度もコンボ入れないと同じことを入れないといけなかったですよね。そ
う
なんです
よ。だからね、もうちょっとあれゲーム性にこだわらへんのであるならば、うんうん、逆にそこの敵も全部固くする必要なかったんちゃうかなと思うんですけど。
そうですね。あの、小分けにしてなんだろうな、一つの敵に、例えば1、2回三角ボタンで決めたらもう次の話みたいな感じの方が。
うん、そうそうそう、もうそこまで潔くてもよかったんちゃうかなって思
う、ね。そうですね。はい、それは思いました。
なんか下手にそこで、ゲームって思われへんかったら嫌やから、もうちょっと長くやらしたろうみたいな意識が垣間見えて、根性ないのって思いながらやってたん
です。はい、わかります。わかります。
で、またね、ちょっと嫌やったんが、
はい。
まあ、また嫌なとこ話すもんなんですけど、
自然と出ちゃう。
仕方がないですよ。なんか、良かったところと、
はい。
あかんかったところっていうのが、常にこのゲームね、常に同居してるんですよ。どこに対しても。
お、おうおうおう、これ、あ、新しい、なんだ形容詞ができそうですね。
そう、ほんとね、ほんとね、光と闇がね、常に一緒にいるんですよ、このゲームは。
はいはいはい、確かに、そうですね。おおお。
満足、面白かったとこもあるねんけども、はい、でもここがなっていうの絶対言ってしまう作りになってしまってるんで。
はい。
というのも、その、普通のアクションゲームやったら、敵の体力をゼロにした終わりなんですけど、
そうですね。
このゲームはそうではなくて、
はい。
なんか怒りメーターをマックスにするっていうのが、
はい。
次のシーンに行くきっかけになってるじゃないですか。
そうですね。はい。
あれがね、なんかこう、やらされてる感が半端ないんですよね。
はい。こう、体力コンボでね、減らしてって、やった後ちょっとってなると、なんか、なんだ、バーストを押さされるんですよね。うん、
だ決してあれは、敵の体力をゼロに向けて頑張ってるんじゃなくて、
はい。
そのバーストするために一生懸命自分の気持ちも盛り上げてるんですよ、バーって。
はい。はい。
あれがね、なんか、あれ別に、そういうする必要あったみたいな感じはすごいしたかな、
ね、はい。
だから敵殴ったら単純に敵の体力減るでいいと思うんですよね。で攻撃を受けたらバーストに対するメーターが上がるでいいと思うんですよ。
はい、うんうんうん、こう逆転ゲージみたいな感じであればいい。
だからどうしても敵を倒してるっていう気持ちよりかはその先のシーンを見るためにボタンを連打してるっていう気持ちが強くなってきてしまって、
うんうんう
ん、なんか同じ敵と何回も同じことをやってると飽きちゃうんですよね。
はい。
一応ね、その三角ボタンでインパクトをさせるときに、
はい、
敵に思いっきりとどめの一撃を入れるときとかは、何パターンかあれ、種類があるじゃないですか。
あ、あります、あります。変わりますよね。
ね。でもあれ、同じのが出た瞬間めっちゃ飽きるんですよ。
また
これかよって。
ああ、そうか。
で、ああいう気持ちが萎えさせるところが残念やなと思うんですよね。
はい、はい、はい。もっと三角ボタンで統一すればよかったんですよね。あれ、あの興奮は確かにそうそうないですもんね。
本当、アニメーションとしての描き方も、まあ、うまいんでしょうけど、
はい。
そこに、まあ、単純にボタンを重ね合わせるっていうだけで、あんだけ殴った感が出るのであるならば、
うん、はい。
もっと、ええように使ったら、
うん、
ね、もっとなんかなったんちゃうかなって。
またなんかちょっと悪い感じ。
そういうゲーム性としてどうかっていう話になったらそうだっていう。
そうですね。
だから、なんていうんですかね、そのアクションゲームを、プレイヤー自身の経験値、そのゲーム中のキャラクターの経験値ではなくて、そのプレイヤーの技術の経験値とか、知恵とかで、そのゲーム中の困難を乗り越えるアクションゲームを求めてる人には正直これは全く違うゲームなので、
そうですね、
はい、これじゃないかは半端ないと思うんですけど、
はい、
単純にそのボタンを押す仕組みで次に進むっていう簡単な意味でのゲームを許容できるならば、
はい、
全然このゲームありやと思うんですよね。
そうですね、ストーリーに組み込まれたボタンですよね、はい、
そ
うです。
だからあくまでまあその物語に没入させるための仕掛けでしかないんですよ、
うん、
ボタンを押すっていう行為は。
はい。
で、ここからがまた別の話で、今度は物語の話をしたいんですけど、
あ、はい。
っていう話をすると、じゃあアニメでいいじゃんっていう話になるんですよね。
まあ、そうですよね。
僕も正直それは思いましたから。で、こうゲームにする必要あんのかと。
はい。
でもね、そこが、ちょっとここは肯定したいというか、まあ応援したいところでもあるんですけど、
はい。
その、ただのアニメではないアニメ、インタラクティブムービーを作ろうとした結果がこれなので、
はい、
そこは否定してあげたくないなっていう。
そうですね。
そこは肯定的に捉えてあげたい。
はい。
で、こういう感じのインタラクティブムービーっていうのは、あんまり なかった、まあ、知らないですけど、僕は多くのことを、
はい、
多くのこと
知らない。自分も全然知らなかったですけど、
まあ、こういうのがもし受け入れられるとするならば、改良に改良を重ねていけば、一つのジャンルとして何か面白いのができそうな気がするので、
はい。
初っ端からは否定はあんまりしたくないなっていうのがあるから、
はい。
まあ、あえてそこは言うまいと。
うん、
で、まあ、物語の話なんですけど、はい、そのアニメでいいじゃんっていう意見に対して、
はい。
いや、それじゃダメなんだよっていう、理由の一つがそれね、インタラクティブムービーというジャンルであるからっていうのが一つなんですけど、
はい。
もう一つの理由として、またこれが、影の理由の方なんですけど、光と影の方の理由なんですけど、
はい。
物語単体として見た場合、
はい。
それほどなんですよ。
言っちゃった。
いや、まあ、いや、これは正直そうじゃないですか。
そうですね、はい。
なんかね、本当に、例えば、あらすじだけを、文字で並べ立てられたら、
はい、
これ何がおもろいねんっていう、そこら辺の中学生が書いた話じゃないんかっていうね、そういう話なんですよね、正直。
はい。はい。
だから、これアニメーションになったら、もう全然売れないアニメですよ、正直。
そうですね、あまりにちょっとシンプルすぎます、
ね。そうそうそう。でね、だからほんとね、なんか、けど物語も、
はい、
物語も盛り上がった盛り上がったんですよ、僕的には。
いや、はい、盛り上がりましたよ。
で、まあ、演出のおかげっていうのもあるし、あ、まず演出のおかげが大きいとは思うんですけどね。
はい。
見せ方っていう意味での。
はい。
で、まあ、設定、あと設定
そうですね。はい。
無駄に
熱
い。そうそうそう。
無駄に熱い。あまりにもう単純で、もうこれこそ脳筋っていう主人公アスラが、もう殴りゃいいんだろう、倒しちゃいいんだろうって、ぐいぐい進んでいくっていうだけの。
でね、物語のお話になるのかな、なんかそのやってて、すごく懐かしさを感じたのは、なんか80年代の少年ジャンプテイストなんですよ。とりあえず、主人公の理由は単純明快だっていうのであったり、
はい。
あと敵が、なんか、七将軍とか、
そうですね。
なんか、こう、無駄になんか四天王みたいな感じのやつが何人ぐらいおったりとか、
いますね。はい。
なんか、すごい80年代、90年代を、こう、オタクとして生きてきた人であるならば、オタク青春時代の時に、そういうのにたくさん触れてたテイストが、今まさにアスラズラースで、再現されてる感じがすごいするんですよね。
はい。
で、そういう意味で、なんか、なんやろな、僕みたいな年齢の人ならば、このゲームの物語を受け入れる土壌はできてるはずなんですよ。
はい。ああ、そう考えたことなかったですね。
はい。80年代、90年代はね、ほんとこういう話ばっかりやったんで、
はい、
OVA でよくあったっていうような、オリジナルビデオアニメーションでね、ビデオで。
ああ、そうですね。はいはい。
で、当時、
はい、
DVD とかね、ブルーレイとかもなかって、
そうですね、
アニメ、オリジナルビデオアニメっていうのは、ビデオで発売されてたんですよ、VHS の。
はい、
VHS のビデオやったから、40分ぐらいのアニメーションでも、8000ぐらいしとったんですね。
ああ、はい、1本、そうですね、はい。
で、そんな高い金を出して、買ってみたらめっちゃおもんないっていう時も、多々あったんですよ。
はい。
それに比べたらおもろいっすよ、
そうか。そこまで下げないとダメなんです。
なんか、この表現もまたちょっと別に、けなしてるわけではないんですけど。はい、でも、なんていうんですかね、すごいそういうのに近しい、懐かしい感じを感じましたよ。
はい、もう値段とかその辺も全部踏まえて。
で、絶対ね、作ってる人たちが僕と似たような年代の人やから、
はい、
自分たちが幼い時に触れてた面白い要素を全部詰め込んでると思うんですね。
はい。
で、やっぱりそのね、なんやろ、出展がきっといろいろあるんでしょうけど、
うん、そうですね、出展いろいろありそうですね、
はい、で僕は正直そこまで博学ではないので、
うん、
何がきっかけかわからないんですけど、僕が単純にアスラズラースをやって感じた印象としては、
はい、
絶対その80年代90年代のガイナックスの影響を受けてるやろっていうで、まさにトップを狙い的なところなのかなっていうね。
はい、あれも無駄に扱ったですね、はい、
なんかね、そこら辺のテイストをすごい受けてんじゃないかなっていう印象がすごいするんですよ。なんていうんですかね、やったらと物量
そうですね。
敵がやったらと 量多いっていうのとか、あとやたらとでかいっていうのとか、は
い、それをただ殴りゃいいっていうのとか、
なんか根性で乗り切るみたいなね、
はい、
なんかすごいトップを狙い的やなとか思ってしまったんですけど、
ね、はい、そうですね、はいはい、
なんか本当ガイナックス的な、
うんうん、
で今でもね、最近ではグレン・ラガンとか、
はいはい、あれも
系統じゃないですか、
はい、
ああいうのと同じようなテイストを、なんか若かりし頃に面白いと思った人たちが、まあ作ったんかな、みたいな印象。
うんうんうんうん、それを新しい形としてね、そう、インタラクティブムービーと。
そうですね、現代風にブラッシュアップしたらこうなりましたよ、みたいな。だからね、本当な僕のような80年代、90年代を中高生のオタク青春時代として過ごした人ならば、楽しめると思うんですよね。
はい。楽しめるとは思いますっていう言い方になっちゃいます、ね。
なんかゴーマって呼ばれる、
はい、
まあ、敵、まあ、地球上の不浄なものが、
はい、
具現化した形、
はい、
魔物になってるじゃないですか、ゴーマ。
そうですね、ゴーマいっぱい出てきますね。
で、そのゴーマもいろいろタイプがあって、なんか、象の形とか、はい、亀の形とかいろいろあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
それが出てくるたんびに、うん、被害火災2500とか、
はい。
なんか意味わからん数字とか出てくるんですけど。
出てきます。数字確かに意味わかんなかったです、ね。
なんかそのゴーマによる災害、災害レベルがそれぐらいですよみたいな感じのね。
はい。
でも全く物語にこう直結してこないんですけど。
そうですね。
なんかすごい盛り上がるんですよ、あれ見てたら。
はい。
で、それはやっぱり、80年代、90年代アニメに、こう、教育されてきたからかなって。
確かに、確かに。意味のない戦闘力みたいな感じ。
そうそうそう。そうそうそう。
お前何億何千万かみたいな。
そう、だから、なんか、雑魚のゴーマになったら、被害火災とか250とかなんですよね。
すごいです。はい。
でも、ラスボスのゴーマブリトラとかになると、はい、ものすごい。
ものすごい、桁読めなかった。
そうそうそうそう。なんか、超みたいな感じの単位忘れましたけど、なんか、ものすごいくらいの、被害火災かなんかやって。
なってました。
それ見るだけでちょっと盛り上がれるんですよ。すげーって。
はい。
そこをね、冷静に突っ込んでしまう人は、正直合わないでしょうね、きっとね。
そうですね、そうですね。引いちゃうかもしれませんね。みたいな。
で、まあ、その物語の話の、まあ、派生なんですけど、
はい。
設定がね、やたらと、どうでもいいところにこだわってるじゃないですか。
はい、そうですね。
で、これも、80年代、90年代によくあったことなんですよ。
おうおうおう、
なんかアニメーションでは語られていない裏設定を設定資料数にしましたみたいなね。オタクってそんな好きやから、
はいはい、
もう中高生の頃とか、遺産で買ってましたわ、なんかそういう設定収集的なもの。
はい、
無駄に高いんですよ、またその設定収集とかも。でも、なんかそこに書いてある、ある種こう、百科事典的な、
そうですね。
語句の説明とかを見るだけでちょっとワクワクするような。
はい、
そんなんをすごく凝ってる、このゲーム。
そうですね、そっち。ああ、ちょうどじゃあ、本当にそういう人がそういう時代のを新しく作り直したっていう感じなんですね。
いや、本当そうやと思いますよ。多分、うん、仲間内で、あら、おもろかったよな、とか、あったあったとか言って、入れちゃえ、入れちゃえ、みたいな感じで。
やってそうですね。
だから、まあ、そういう意味で好きな人は好きな話やと思うんですね。
はい。
ただ、奥深くもないし、
奥深くない。
多分一年後とかね、すっかり忘れてるような内容であることも確かですわ。そんな心にじんと残る何かがある物語ではないですね、正直。
はい。
でも、盛り上がれます。
はい、盛り上がりました。もう。
まあ、だからね、この設定資料集がすごい欲しくなったんですけど、
はい。
なんか、
そうですね。沢田さんに教えてもらって。
これね、僕も知らなかったんですけど、E カプコンで売られてた初回特典には、設定資料室とかついてたらしくて。
もう、ついてますね。
ね、あれにすごい僕たちの望む何かが載ってるみたいなんですけど、残念ながら手に入らないんですよ、今では。
そうですね。初回、あれ最初だけですもんね。
うん。で、なんかアスラズラースの世界観も、まあ、インド神話であるとか、まあ、仏教であるとか、そういう中二が好きそうなところからいろいろ様子を引っ張ってきてて、なんかやたらと意味ありげな言葉とか使うじゃないですか。
はい、はい、使ってますね。
なんか地球よりもでかい 決戦兵器が、因果要塞っていう、因果要塞ですよ、因果。因果関係の因果、因果要塞。
そうですね。
で、また、あの、大仏みたいな形してるんですよね。
そうですね。なんだこれは。で、それがそう、最後に乗り込む要塞なんですよね。
はい。なんか、戦艦とかの名前も、読めない感じとかやったらそうですよ。
全部漢字ですもん。なんか漢字はかっこいいみたいな感じで。
読めないけど。
読めないけど。ありました。そして、一つも残ってない頭に。
そうなんですよ。でも、雰囲気として、なんか、あ、かっこいいって思わせる何か。
そうですね。
でも、冷静に見ると、ダサい何かなんですよ。
あの雰囲気だからこそ、盛り上がれるかっこいいっていう名前でしたね。
そうそうねえ、だから、なんだろうな、ほんとね、まあ、正当な物語ではない、小賢しさを凝った物語が好きな人ならば、ハマれること間違いなしですよ。
はい。
バスタードが好きな人とか。
バスタード？
バスタード。
あ、バスタード、バスタード、はい。はい、
バスタードとかも無駄に設定置くとかじゃないですか。
はい。
ああいうのが好きな人とか。じゃあ、ツッコミポイントとか言っていきましょうか。
はい、ツッコミポイント。
はい。まあ、このゲームね、あの、クーラーさんも言ってましたけど、
はい。
バカなところも多々あるんですよ、ね。
バカなところありましたね。
冷静に考えたらそれただの、アホやんけっていうようなところとかも、なんか熱さとか怒りとか、なんか、とてつもない数字の単位とかでごまかしてたりするんですけど、スケールとかでね。
はい。はい、
で、ようよう考えたらアホやろと思うところがいっぱいあって、
はい。
そこをちょっと言っていこうかなっていう。
はい。
で、僕はもう、あの、ちょっと言いたいのが、
はい、どこでしょう。
空飛ぶときに地面叩くんですよ、絶対。いや。
ありましたね。2回ぐらいありましたね、確かに。
なんか、アスラたちは、いわば人間ではないんですよね、あれね。
人間じゃないみたいですね、はい。
神の人って書いて、新人類って読むんでしたっけ。
はい、そうですね。
なんかそういう、まあ、架空の設定の存在なんですけど、はい、すごい超常能力とか、みたいな、ぽいのを持ってる割には、
はい、
空とか飛べないんですよ。神とか呼ばれておくせにね。で、アスラは、基本的に腕力がすごい強いっていう設定で。
そうですね。腕が生えたりしますね。
そう。敵倒すときも拳で殴るっていう感じなんですけど。で、まあ、いわばその、足とかも速いんですよ、なんか。
そう、やった、そうですね、はい。
で、そんなアスラが、その、空にいる敵を倒しに行くときは、うわーって走って、地面をボーンって叩いたら、そのインパクトで、めっちゃ空高く飛んでいくっていう話なんですけど、いや、普通にジャンプした方が、高飛べるんちゃうんかっていうね。
確かに。それまでね、もう、すごいジャンプ力見せつけてるのに。
そう、使い勝手あるやろって、地面殴る方が。その地面ゴムちゃうねんから、叩いたインパクトで逆に飛んでいくってどうなんみたいな。あれはね、ちょっとね、面白かったですよ。盛り上がりましたけどね。面白いですよ、あれ。
飛んだーみたいになりますよね。ジャンプじゃねえ。
だからね、なんやろね、うん、まあそういう、一つの目的を達成するのに、わざわざ回り越えることをしているっていう。
そうですね。
なんかあの、たくさん殴ったりするじゃないですか。
はいはい、連打したりとか。
そんな一撃で粉砕できる力を持ってんのやったら、一撃で終わらせればいいのに、無駄にたくさん殴ったりするんですよ。
はい。ガンガンでこうなんか単発で殴ってるのに、突然連打させられて、なんかコパンコパンコパンみたいな感じで連打させられて、でも結局最後はタイミングでまた三角持ったみたいなのあります。
ジョジョのスタープラチナ的なオラオラオラが出るんですけど、でも結局最後はめっちゃ力込めたゲンコツの方が強いっていう。
そうです。最初からやれよ。ありました、ありました。
あとね、あの、なんかあの、いまいちあそこの世界観的に、
はい、
死後の世界がどうなってるかわかんないんですけど、
はい、ああ、はい。
敵はね、結構殴られたりしたら、なんか粉みたいな感じで消えていったりするのに、
そうですね。
アスラが絶対死なないんですよ。
そうですね、アスラ。
なんか死んだと思ったら、
また次の章で、あの、なんだ、あれは、眠ってたってことですかね。
わかんないですよ、なんか、 死んだと思ったら塔にぶら下がってるじゃないですか。
ああ、はい、はい。
おかしいやろ、なんでお前だけいつも塔にぶら下がってんねんって話なわけですよ。で、結構敵側も、殺しても殺しても復活するやつめとか言ってるのに、敵は知ると、もうそのまま復活することではないんですよ。
そうですね。
アホかと。あれ何なんかな、
あれは、まあ、主人公補正です。
理由がないんですよ。
言っちゃう。
で、あと、あの、やたらと、石とかになるんですよ。
なりますね。ありますね。なんか、いろいろ、そう、石に遺跡化してまた起きたりとか。
知るたんびになんか、石になるんですよ。
そうですね。
で、それも死んだかと思わせるとそうでもないし、
うん。
うわーとか言って、ビキビキって言われて、普通に復活するっていう。じゃあ何やってんっていう。あと、やたらと腕取れたりするんですよね。
折れますね。
あれも不思議な話で、なんかあの、敵とかは、多分体が引きちぎられて多分そのまま死んでいくと思うんですけど、
そうですね、
はい、なぜかアスラだけは手がなくなってもいつの間にかまた生えてきたりするのをしようなんですよ。
そうですね、
意味がわからないんです
よ。デフォルト2本 でまた2本出てきて4本になったって言ったけど負けて、もう4本ともなくなっちゃってるんだけどまた生えてきた
りなんやねんって、その理由なんやねんって、どこで何のスイッチが入っとんねんっていうね、意味わからへんのですね、あそこが。アホかって。なんやったら一番最後の最後なんか千手観音みたいにめっちゃ手生えてましたからね。
それ脱線なんだ。
どういう理屈でそういう仕組みになっとんねんっていう。あとね、やたらと空から落ちてくるんですよ。
やたらと落ちてくる。
あの、大気圏外からやたら地面に落ちてくるんですよ。なん、
ね、
やねんって。死ぬやろ、普通って。なんでアスラだけがそんな大丈夫なんて。
そうですね。ずっとなんかあの、ありますよね。大気圏突入でこうなんか体の周り赤くなってみたいな表現あるんだけど、うん、全然大丈夫。
全然大丈夫なんです。別に地面に激突しても粉々になるわけでもなく。
うん、そうです、
ね。普通っていうね。ね、だから俺、つくづく思うんが、その、まあ、あの、誰でしたっけ？八将軍の
一番
トップのやつ
ですね。デウスですね。
あ、そうそうそう。そいつがまあアスラをはめて、
そうですね、はめ
て。すべての罪をなすりつけようという画策をするんですけど、
うんうん、
あの、Y 前あたりにしてた方が、きっと作戦はうまくいってたはずなんですよ。
ああ、むしろこういうバカにしてやるの。
そんななんで一番死ににくいやつを敵にしてんねんっていうね。
はい、
考え足りてへんなって。
確かに、そうそう。最初そうですよね。八神将でしたっけ？最初八人だったのが、アスラだけ、はめられて、
はい、
その後七人になるんですね。はい、七聖天になるんですね。
そうです、そう
です
。
で、その時になんでアスラかっていうとね、こんなバカ力のやつ残しといたら危ねえ。あ、バカ力のやつ、あなんだ、敵に回したら危ねえだろうってことですよね。
そうですよ。しかも、なんか、別に嫁はん殺す必要とかもなくて。
あ、そうですよね。あの、ストーリー上、そう思いました。
娘が巫女の力を持ってるから必要っていうのはわかるにしても、
はい。
嫁はん殺す必要はなかったわけですよ。
はい。
結果、嫁はん殺したことによって無駄に怒りを買ってですね。
そうですね。
手を何本も生やすことになってるわけですよ、敵は。
うんうんうん、
意味がないって。もうちょっと考えたらって思うんですよね。もうちょっと狡猾にできるやろと思うんですけど。
そうですね。娘もずっとなんだろう、なんでしたっけ、あれ、捕らえられてるって感じでしたよね。だから。
どっちから襲われてんのか、なんかされてんのか。
うんうん、で、あれができるんだったら奥さんもそういう風にしとけば、うん、まだね、まだね。
そうですね、エネルギー供給源として奥さんも使えたかもしれないですけどね。うんうん、まあ、ミコの資格がなかったのかな、よくわからへん。
ああ、そうか、そうですね、はい。ミコの力があるなしはそうですね、違いがあります。
ほんで、なんか、まあ、アスラが一番最初に、画策、にハマって、はい、まあ、一回殺されて、
そうですね。
まあ、それから1万2000年が
経つ。そうですね、1万2000年
です。1万2000年が経つわけですよ。で、それで、その敵の死生天たちは、はい、まあ、なんでしたっけ、人の魂を吸い取って、
まあ、そうですね、人の信仰の力なんだか、はい。魂吸い取って力にしてるんですかね。
で、なんか、アスラに対して、
はい。
なんかこの1万2000年の間に我々はお前の届かない高みまで登り詰めたのだとか言って、
そうですね、
普通にパンチでやられたするんですよね。何やねんって。何なんてこの1万2000年、お前たちの1万2000年は何なんだと。
何して
たんやと。
体なまりまくってる朝にボーンって終わりですか。
そうですよ。アホかって思
って。で、やべやべって言って地球よりでかくなって押しつぶそうとしてもまだダメだ。
そうそうそう。で、その、ワイゼンですか、一番最初の。
そうです、最初の、バカでかいのワイゼンです、ね。
あいつがまあ、体験版でも出てくるね、その地球よりもでかくなって、ね、はい、アスラを指で押しつぶそうとするようなやつなんですけど、
はい。
なんか、物理的にはあいつ最強のはずなんですよ。
そうですね、一番、そうですね、結局一番でかくて。
そうでしょ。はい。あいつがやられた理由とかもあんまよう分からへんしね。
そうですね。
頑張って殴った割れたっていう、すごいなんかよく分からん理由やったんですけど。で、ワイゼンがやられた時に、ジジイの七聖天、カルロか。
カルロ、はいはいはい。
カルロってジジイのやつが、でかくなりゃいいっていうもんじゃないぞよ、みたいなことで、なんか言うんですけど、このカルロ自体は何の能力も持ってなくて。
そうですね、なんか、策を練るだけみたい
で、その策も、こんなことだろうと思ったわい、みたいな感じで、アスラを罠にはめるんですけど、いつも、強い力で殴られて終わるっていう。
そう、やめろ、アスラって終わり
ました。まさかって言うんですよ。何回も。何回も、なんだととか。
あ、言ってました。
何やねん、その間抜け、間抜けさ、なんなんて。
一番知的に見せといて。
そう、全然何も考えてないっていうね。
はい。ある。
そうだ、ほんとね、そこら辺のその七聖殿と呼ばれる七人の敵たちも、なんか昔のジャンプをそう思わせるんですよね。
そうですね。
なんかすごいインテリジェンス高くて、何かの策略を張り巡らされてるように見せかけて、バータリ的にしか行動してないっていう。
で、まっすぐ来られると、うわーって言って、来た
そう、基本的に怠慢弱いんですよ。
弱いです。で、じゃあ向かい合うと逃げそうなタイプですね。
誰やったかな、オルガーですか、女の、一人女のやつ
が。あ、はい、言いましたね。こう言っておるのが。
あいつが、なんか、やたらと、なんか、アスラに対して、宇宙、清掃圏外から、なんか、
ああ、そうですね。
戦艦で、撃てーとか言って、
はい。
なんか、ものすごい大軍の戦艦からビームとかを放つんですけど、
はい、すごかったですね。
そのシーンだけ見ると、なんか、すごい、艦隊戦をやってるような感じです
ね。ええー、
かっ
こいいですけど。そうですね。
いや、もう聞かへんしって。もうそれまでの戦いあなた見てたでしょって。そんなんで死なないですよって。そんなビームごときで。
そうですね。実際全然聞いてない
です。全然聞いてないんですよ。ただ地面をえぐってただけっていう。
そうです。しかも撃つだけ撃ったミサイルを撃ち返されて、投げ返されてやられますから。
オルガ自体はね、なんか、単体では特別何か強い力とかが、出なくて。
そうでしたよね。結局、特にないんじゃないかな。
あれちょっと残念やったら、こう言って何かやってほしかったんですけど。
でも最後ちょっとこう匂わしてるじゃないですか。あれ、もしかしたら続編で来るかもしれません。
普通に雲に殺されたんじゃないですか、あれ。
あれほら、新設でやられたじゃないですか。
はい、
ってことは、もしかしたら続編は新設じゃない方で続くかもしれない。
なるほどね、
うん。かもしれません。
あとは、死生天、オーガス。
オーガス。オーガス。
まあ、アスラの師匠的な感じの人間なんですけど。
そうですね。はい。
こいつの持っとる剣が、凄まじいんですよね。
凄まじいですね。
これも体験版でありましたけど。
はい。いろんなの出てきますか。
地球の直径よりも長くなる剣を持ってるわけですよ。はい。で、しかも、わしにこの剣を抜かせるとはのとか言って、一番最初にピャーンって抜いたら、なんか、ちょっと地面にトンって置いたら、地面がブワーって、断裂するんですよね。
しましたね。
地割れが起こったそうです。
あれは、刀の力なのか。
わかんないです。あれもね、すごい、オーガスにあの剣を抜かせおるとは、とかなんか意味ありげな言葉とか言ってるんですけど、全くそこに理屈とかなくて、雰囲気だけなんですよ。
なんとかの力があった
ね。そうそうそう。
刀が。
しかもそのアスラに対して、まだまだじゃのうとか言った割には、なやお前、都市空拳ちゃうんかって。お前だけ武器使うんかよ、みたいな。
確かに。あ、そうか、そうですね。生身で武器持つやつはオーガスだけかもしれません。
そうですよ。お前もすでに戦えよっていう、ね。でな、あれも不思議なことにね、アスラがオーガスの剣に体貫かれて、
ずっとね、そう、
月から地球に向けてバーって刺されて
飛ばされてね、匂い棒的な感じ。
そうそう、なんやったらその体を貫いた剣を地球の裏側に到達するまで伸びていくんですけど、そのずっと自分の体を貫かれてる瞬間、その自分の体を貫いてる剣をアスラが横パンしただけで折れるんですよね。
最後そうですね。
パキーンってええって
ずっとうわすげえ地球突き刺さっちゃったよって言って、オーガス近づいてきた近づいてきた、最後どうすんの、アスラが
ポキって
ポキ
そんな強靭な剣すらもアスラが横パンしたら折れるんですけど、もうその後の俺びっくりしたのが、はい、アンダーガスラ散々やられてて、なんか体からも血みたいな、はい、なんかあいつらって金色の血みたいなの流すじゃないですか。
あ、そうですね。そうです。
で、うわ、もうめちゃくちゃにやられてるやんって思った後に、はい、アスラが折れた剣を口でくわえて、オーガスにえいって切りつけたら、それでオーガス死ぬんですよね。
そうですね。
何やねんって。お前耐久力神かって。
確かにそうです
ね。え、死ぬんって。
確かにそうだ。
次のシーンだったら、お、アスラよ、とか言ってるんですよ。えって、もう終わりなんて。
まだあの腕でやられたのはまだしもね。
口で加えた刀で。
そうですね。
やられるって何やねんと思って。
本当にボタン一回にしてね、確かに。
そうですね。ものすごいびっくりした、あれ。
最後、証明。
あんだけ散々なんか師匠面しといてそれかみたいな。
そうですね。
もうだから死生での話で言うと、あとはセルゲイ。
そうですね、セルゲイ行きました。
セルゲイに至ってはいいとこなしで終わっていきましたからね。
そうですね。裏工作で、実際、アスラの奥さんをやったのはセルゲイだったんで
しょ。直接手にかけたのはセルゲイやったっていう。
そうですね。
で、しかも、バラさんでいいのにバラして、
そう
です、ね、無駄に怒り勝って、頭踏みずされて死ぬっていう、もう、七聖天にそぐわない、チンゲなやられ方をするわけですね。
そうです。悪っぽくしてるけど、本当に何もしてないです。
そうなんですよ。極上の悪かと思いきや、そこまでもいかないチンピラやったっていう。
なんかそんな感じでした。
だからね、セルゲイはあんまり言うことがないですね。
はい。
あとやっぱり一番強かったのはデウス。
そうですね。はい。デウスが。
ある種ラスボス的な感じなんですけど。
はい。
こいつが一番強かったかな。武力的な意味でも。
あ、はい。直接戦ってもずっと強かったですもんね。
なんか雷を使うね。
はい。
多分ゼウスとかけてるんでしょうけど。
そうですね。そうです。お父さんがデウスですね。デウス。うん。
まあ、正統派ラスボスみたいな感じでしたかな。
そうですね。はい。
もう一人ね、死生天にヤシャっていうのがいて、
はい。
こいつがアスラとの昔からの旧友。
そうですね。
だいぶ。アスラの嫁はんのお兄ちゃんなの。
兄ちゃんですね。はい。
で、まあ、アスラの胸中も分かっていながらも、
うん、
まあ、デウスの、まあ、大義に加担して、
そうですね。
まあ、裏切ったその罪悪感から、こう、仮面で自分の顔を隠すみたいな。
はい。
そうめっちゃありがちな、なんか で、こうた分に漏れず物語の中盤からは仲間になるわけなんですよ。
そうですね。
あいつ完全に、なんと水上剣ですよね。
そうですね、中盤。
完全にない、レイヤな、なんと水上剣のレイヤなっていうモデルが。
もう反ってますよね。
ねえ。なんかアクションパートの使いやすさで言うたら俺、ヤシャの方が面白かったんですけど、
ね。はいはいはい、そう、第3部に入って、いじり始めたら面白かったですよね。ステージもなんかスピード感があって、ヤシャ良かったです。
そうですね。ヤシャが、因果要塞の、ブラフマーストラでしたっ
け、はい、ブラフマーストラですね。
ね。最大の決戦兵器を倒しに行くステージとかは結構気持ちよかったですよね。
はい、はい。
あれも今思い出したら不思議やったのが、
はい、
なんかその因果要塞が持つブラフマーストラっていうのは、
はい、
そのゴーマ・ブリトラっていう、はい、ゴーマの最大のボスを倒すための決戦兵器やったわけじゃないですか。
そうですね、はい。
で、それを、アスラに向けて、こう、使おうって、するわけなんですね。はい、
うん、
で、ヤシャ的には、あの時まだ仲間じゃなかったですよね。
そうです。
なんか、
いや、
二つの意味で、なんか、今、ブリトラに使う兵器をアスラに使うのはまずいっていう意味で、あれ止めに行ったと思うんですけど。
はい、はい、はい。そうだったと思います。はい。
で、言ったら、ゴーマ・ブリトラっていうのも、まあ、いわば、アメリカ大陸ぐらいでかいじゃないですか。
そうですね。もう多分もっともっと
でかい。もっとアメリカ大陸を 縦に宇宙空間まで積み上げたぐらい大きいじゃないですか。
そうですね。はい。
でそんな、ブリトラを倒すための決戦兵器やから、決戦兵器もめっちゃでかいわけですよ。
そうですね。
もらったら多分そこから出るビームだけで、北極ぐらいの大きさあると思うんですよ。
ありそう。
太さ的に。でもそれをヤシは、蹴りで止めに入るんですよ。
単身突っ込んで。
そんなんでいいんって。さささささーってめっちゃダッシュしてね、最後ジャンプして、てーとか言って。
バリバリは。
それでちょっとあの、方針がちょっとずれて。
そうですね。はいはいはい。
そんなんでずれねやって。もう、まあ、爆笑でしたけど。
はい、あの辺は。でも、カサとバカサと。
でも盛り上がるんですよ、意外と。
盛り上がる。あれも、そうなんですよね。振り返ったら何やってんのです。
まあ、ツッコミポイント、そんなとこですかね。
そうですね。あと、小ネタがいろいろありました。
ああ、ありましたね。
途中なんだっけな。あ、でも小ネタなんですけど、かっこよかったのは、9話ですか？
はい。
どこだっけな？ 9 話ってどこだ？ 2 部の途中ぐらいですか？アスラが、なんかいろいろ、なんだ、世界がなんとかだ、なんじゃよって言われてるところに、うん、アスラがそれを振り切って、世界の話は聞き飽きたっていうのはかっこよかったです。うん、とか、いろいろセリフで小ネタもあ
って、セリフは結構熱くて。
そうですね。
なんやろう、こう、なんて言ったらいいかな、シニカルな感じというか。
はいはい、わかりますわかります。どこか神とかけてたり、人とかけてたり、
ちょっとこうひねってる感を出したセリフとかを多く入ってくれるんで、
はい、
なんか盛り上がるんですけど、でもアスラは結局何も考えてないんですよね。
そうです。殴りゃいいんだろう。
なんか面白いなと思ったのが、
はい、
あのワイゼンとかオーガスと戦ってるときに、
はい、
なんか長ったらしい話をベラベラベラベラ出し始めますよ。で、その時に、なんか、なんか、黙らせるっていう表示が出てて。
ずっと出るんですね、テロップが。
そう。で、前のボタンを押すと、ガタガタうるせえみたいな感じで、こう、話の途中で殴りにかかるっていう、あれは面白かったですけど。
面白かったです。しかもそれでトロフィーもらえます。
スキップする方法として、そういうので来たか、みたいな。
そうです。あれは確かに新しいですね。
あ、あと、これ大事なこと言っとこう忘れてましたわ。
お。
おっぱいステージがあります。
今、トロフィーの話で、あっと、自分も思いました。
あそこは結構良かったです。
そうですね。あれ、良かったです。ちょうど全体の真ん中ぐらい
です。そうですね。めっちゃ、あの、全く無意味な、ステージ。お風呂ステージ。
はい。
ぼよよよーん。
まさに、もう、本当にそのレベルのデカさでしたね。なんだオーガスがなんだっけ、アスラお前も楽しめみたいな、うん、なんだっけな、食って、なんだっけ、風呂に使って女をなんとかしてみたいな感じで、うん、いきなり始まったお風呂シーンでした。
またあのシーンもなんか、あの、トロフィー取ろうと思った時に、こう、
ああね、
なんかステージのいろんなとこ見渡したらいろんな小ネタが仕込まれてるんですけど。
ありましたね。
めっちゃ本気で作ってんなとか思って。
そうですね。何回もこう見返さないとダメとかありました。あーんとですね、もう一つ、あ、これ大丈夫ですかね。もう一つ追加で、はい、あのですね、アスラが途中、あの、怒りに駆られて、うん、なんかモードが、モードじゃねえな。格好が変わるじゃないですか。
あったあったあった。
あの話をそうだ、しようと思って。あれって、途中、その後、ヤシャに目を覚まさせられるじゃないですか。うん、であれって多分怒りに駆られた上でああいう状態になったってことですよね。
そうでしょうね。
あの、なんだっけ、人を、なんだっけな。
きっかけが確かね、あの村人の娘が死んだ時やった
そうですね。そうそうそうそう。人をいくらやってもいいんだっていう姿勢点側と、一人も助けられなかったっていうアスラが、うん、で、アスラが怒ると。で、あの姿って、うん、あの最後のゴーマブリトラ、
うん、
噴底ブリトラにすごい似てたじゃないですか。
似てました。
本当に一番最後のあのラスボスですね。うんうん、で、あれって、その、なんだろうな、ゴーマって理由もなく人とか神に食ってかかってるじゃないですか。
うん、
あれってそのテーマでもある怒り、
うん、
怒りに任せた姿なんじゃないかと。
うんうん、
で、アスラもずっと怒り、その復讐に向いた怒りだったのを、
うん、
ヤシャが、しょうがねえなって言って止めて目を覚めさせると。
うん、
あそこが実はですね、一番好きなシーンですね。
あ、まあ、 ゴーマ自体がその地球上の不浄なものを全て集めた塊の象徴なわけです
から。そうですね。はい。もう光もそれ、まあ、その他もいろいろ混ざっている。
まあ、いわば、その新人類たちも、その不浄な感情に心が支配されると、まあ、ゴーマに近い存在になってしまうみたいな。
うん、そうですね。そうですね。
お前そこまで考えてますかね。俺単純に俺あそこ見たときは単純に、あ、エヴァンゲリオンっぽくしたかったんだなって。
確かに。見た目すごい似てました、
ね。めちゃくちゃエヴァンゲリオンの暴走と似てたじゃないですか。
はい、はい。うわぁ。もう意識もなんか本当に怒りに身を任せたみたいな感じになってましたね。
あれもね、僕、もうこれはちょっと苦言を呈したいというか、
はい、どう
ですか。その、今回の作品のテーマが怒りなわけですよ。はい。で、まあ、アスラは嫁を殺されて、はい、まあ、娘を奪い取られて、で信じてたかどうか分からへんけど、仲間に裏切られて、
そうですね、
なんか身に覚えのない汚名を着せられて、
うんうん、
まあ、いろんな腹の立つことがたくさんあるわけですけども、
はい、
なんかあの、理由ちっさって。
理由理由
なんか戦う理由ちっさって。
理由ちっさって
。なんかそれほどかってすごい思ってしまうんですよ、正直ね。
そ
んなに怒るって。確かにまあ、事実としては、嫁はん殺されて、娘奪われて、それは物語の中では、なんかすごい大変なことなんですけど、プレイヤーとしてすごい共感ができにくいと思って、もうちょっとなんか、あの、いたぶられたりするとこあってもよかったんちゃうかなと思うんですね。
はい。
なんか感情移入させるための何かがあっても。で、それで、その意味で僕もわからなかったのが、あの、エヴァンゲリオンを犯した時の、
はい。
あの、うわーとか言って、なんかもう、めっちゃ長い間、うわーとか言ってたんですけど、
はい。
村人死んだぐらいでって。
確か
お前生前村人のことあんま気にしなかったよねって。
うんうんうん。
それがなんで復活して、ちょっと自分の娘に似た娘さんがいただけで、そんな怒るって思ってしまったんですよ。
はい。
あ、そう、ちょっと乗っかっていけなかったですね、気持ちが逆に。
あの、多分それ、あ、じゃあ、最初に戻るんですよ、それは。多分。娘止められて、奥さんが殺されてっていう、あの辺が多分弱かったんじゃないですかね。
そうですね。もうちょっとね、悲惨な感じにして欲しかったな、最初の導入を。うんう
ん、なんか、なんだ、普通になんだっけ、アクションをやってたら、突然、アスラが騙されたようになるんですよね。
そうですね。なんか一試合終わって、なんか今回もブリトラは、なんか抑えられたけど、次は抑えられないかもしれぬ、みたいな。
はい。
なんか、偉い王様みたいなのがいたじゃないですか。
そうですね、はい。神官様かな？なんか、はい。今、偉い人がいました。
で、あいつに越権行為するときに、もうその王様が殺されてて、
は
い、なんだとみたいな感じで、いきなり、お身を着せられるとこから始まるんですけど、
はい。
その時点でなんかもう、嫁とかなんか死んどんですよね。なんか。
そうですね、その時点で確か、はい。
逃げ延びて家に帰って嫁死んでたみたいな。
うんうんうん、う
ん。なんかね、もうちょっとこう、プレイヤーのこっちとしても、わ、もうそらあかんでっていうような感じにしてくれてよかったんですけど。
そうですね。
まあちょっとそこがね、
はい。
引きが、つかみが弱かったんで。
そうですね。そのまま、うん、なんだろうな。どうなるんだろうって進めてたら、もうそんな大変なことになっちゃってるんだ、みたいな。う
ん、うん。んで、あの、一応、18章であるじゃないですか。
そうですね、はい、18ですね。
まあ、トゥルーエンドではない方の18章ではあるんですけど、
はい。はい、
一番最後にヤシャが、怒りは収まったのかって言うんですよね。
はい、はい、言います。
で、アスラが、わからんって言うんですよ。何やねん、それって。何じゃ、それ。お前、この18章何しててんって。何のために戦っててんって。
そうですね。これで、とりあえずのエンドだと言うんですもんね。
そうですよ。なんかね、振り返ってみるとね、なんで戦ってたのかがいまいちよくわからないっていう。
そうですね。やっぱり、勢いと。
そう、だからこれがね、ほんとね、物語のね、重要な弱点なんですよ。
そうですね。
物語の構造的には、そない面白くないっていう。
はい。
でもね、盛り上がるんですよ、やってたらなんか知らんけど。
ね、そうなんですよね。
で、まあ、18章の話が出たから、新設の方の話もしときましょうか。
ああ、そう。
ね、その18章をクリアしたら、
はい。
なんか、ようわからん意味ありきなメッセージが出て、
そうですね。
なんか、本当のエンドを見たければ、なんか、それぞれのステージを S でクリアしたのを5回集めろみたいなこと言われるんですよね。
そうですね。
まあ、そこで俺一生懸命5回、5ステージを S でクリアしてですね、
はい、
やっとたどり着いたのが、こう、新設、 誠の説と書いて、新説18章とか言ってね。
お
で、めっちゃ盛り上げてくれるんですよ。
そうですね。
もう、それはもうぜひ皆さんの目で見ていただきたい。多分、はい、こんなん言っても多分やらないと思うんですけど、言っちゃっていいと思うんですけど。なんかすごいアスラを手引きしていた一番最初の協力者が、実はなんか、なんか、裏で手を引いてたみたいな感じなんですよね。
はい、
で、なんだとみたいな話になって、はい、じゃあこの後どうなんねんって言ったら、これはまた別のお話って言われるんですよ。なんじゃそら
ーぬやー妄想かみたいな。
何やねんそれ、
はい、何が親切だと。
でまたちょっとあのなんていうプレイヤーのこっちと、
はい、
ゲーム中の世界の介入をちょっと匂わすような感じで、
ああ、はい、
あなたはあなたの世界を生きればいいみたいなこと言われるんですけど、
言いますね、言いますね。
あれがまた腹立つんですよ。何とやほうで言うとんねん。
思わせぶりが。
あなたはあなたの輪廻を生きればいいみたいな感じ。なんじゃそれ見せろっちゅうねんって。だから俺真剣に、いやなんか条件があるんかなって思って、誰からもずっとやったんですよ。
はい。
じゃあなんか、もうあのゲームの中ではそれで終わりみたいなこと。
そう
か、ね。書いてあって。なんじゃそらって。で、ホームページ見たら、第4部配信決定って。なんだそら。ふざけんなと。
はい。もう何も言うことはありません。全くその通りです。
すべてはそこに帰結して終わりですよ、この話も。はい、今回の話も。
盛り上がって盛り上がって、まあ、中身はあんまりなくてもいいけど、え、最後それ、え、第4部みたいな。一足こうバッサリ終わってくれたらまだしも、って
か。そう、なんかね、なんやろ。その凝ってなくてもいいから、スパッと終わってくれてたら、
はい、そうですね。
多分こんなもやもやした気持ちにはなってなかったはずなんですよ。
そうですね。もしね、あの、広告とかダウンロードコンテンツとか、もしくは新設ももしかしたらなくてもよかったと思えば、それはそれで一本面白い作品でしたよね。
そうです。新設をやるならダウンロードコンテンツから新設をやってよかったんですよ。
そうですね、はい。
なんやねんって、もう。もやもやさせるだけさせて。
そうです。
だからほんとね、手法が下手くそなんですよ、すべてにおいて。
はい。あ、そうか。そうですね。切り詰めて、その元のゲームだけを見たら、そこそこね、盛り上がるし、そこそこじゃなくて、ゲーム自体は盛り上がるし、あの、楽しめるのに、なんか振り返って周りを見てみると、だんだん微妙になってくる。
そう、だから、ゲームの売り方も微妙。
はい。
そのゲーム自体のそれぞれの各箇所、
そうですね、
も微妙、物語も微妙。あかんかこないと微妙微妙、そういう意味での微妙っていう意味じゃないね。なんか、
はい、
もうちょっとうまくやる方法あったやろって思わせてしまう何かがになってしまってるから、
そうですね、はい、
結局もっと突き詰めたらもっと良くなったんじゃないかっていう気がしならないですよね、結局ね。
はいはい。
そういう意味ではもう本当次の作品では今回至らなかった点を全部埋めてもらってですね、
はい、
より何かいいものを出してほしいなと思うんですけど、
はい、
この状態では出ないじゃないですか。
これは無理です。
難しいじゃないですか、
売り上げ。
どないやねんって。
やるだけやったけどダメでしたになりそうな
ことですよ。そうでしょ。だから僕はすごい啓蒙活動したいわけですよ。皆さん買ってくださいねと、
はい、
でも言えないですよ、こんな状態では。だってダウンロードコンテンツ全部買ったらきっと1万円超えますよ。
超えますね。多分今、第3弾まで発表されてて、200円、200円、700円ですね。あ、PS3 だと。で、もう1100円で。
だってそんな、第4部始まったらきっと1本あたり700円ぐらいは絶対取るでしょ。
来ますよね、この流れだ。ね、
で、あと2、3本出すでしょ、第4部終わらすまで。そうですね。もう1万円近く行くじゃないですか。
もう行きますね。
ファミコン時代の光栄のカセットかっていう話ですよ。なんでそんな高いねんって。
FF とかね。
そう。
やったら高いな、ね、
なんかファミコン時代にね、なんか、ドラクエとかロブのメガ数が増えていくごとに、こう、だんだん高なって、はい、なんやったらファミコン本体と同じぐらいの価格のカセットとかもあったわけですよ。
ありました。
で、それがですね、プレイステーションが出るっていう時代になってですね、CD ロムになったら、
そうですね、
安くなるよってね。
そうですね、はい。あそこは結構革命でしたよね。で
プレイステーションの初代のゲームなんか全部3000円ぐらいの値段やったんですよ。
そうですね。
でもそれがまた、 ファイナルファンタジーが8000円ぐらいになって捨ててね。なんでそんな高いなねんって、ロム安かったんちゃうんけって、
はい、
なってですよ。
はい、
でそれも一段落ついたかなと思ったらですね、ダウンロードコンテンツを全部買うたら1万円ぐらいになるって、なんやそれって話ですよ。僕大人だからいいですよ、まだ出せますわ、まあ、全然出せます、ね、はい、中学生のこと考えてくださいよ。
そうですね、まだね、まだ当時の FF とかだったらまだわかりますよ、うん、うんうん、これにね、
でね、これふと思い出したのが、
はい、
昔あのヤルドラってあったの覚えてないですか。
ヤルドラ、うん、ヤルドラわかんないですね。
なんかヤルドラって言ってアドベンチャーゲームなんですけど、
はい、
なんかアニメーションがふんだんに取り込まれてて、
はい、
これはドラマを見てるんじゃない、ヤルドラマだっていう意味でヤルドラっていうシリーズがあったんですね、
はい、
でそのシリーズが何本か出てて、そのうちの何作目かにこう雪割りの花っていう作品があったんですよ。
はい、
僕初めて買ったソフトがそれやって、なんかプレイステーションを買って初めて買ったソフトがそれやったんですけど、はい、雪やりの花ってアドベンチャーって銘打ってたんですけど、
はい、
選択肢がほとんどなかったんですね。
ほぼ一本道。
ほぼ一本道やったんですよ。確かにアニメーションはしてました。
はい、
話もそこそこ感動できました。
はい、
でもほぼ一本道やったんですよ、
はい、
で。プレイ時間で言ったら3時間ぐらいで終わってもうたんですね。で、当時お金がなかったから僕はそのソフトしか買ってなかったんですよ。
ああ、はい。
雪やりながら何回もできないじゃないですか。
そうですね。3時間。
でもやるゲームがないから、ないし、
うんうんうんうん、
その友達からゲーム借りようと思っても、僕の手札には雪やりの花しかないんですよ。貸してくれないんですよ。友達が持ってる面白いゲームは。だから僕は雪やりの花を何回も見る羽目になるんですけど、あの時と同じ感覚を僕はちょっと思い出しましたよ。
それが、ああ、わかりました。それがあるから余計こう言うわけですね。ダウンロードコンテンツに特に。
中学生とか、考えてください、中高生のことをね。
そうですね。
アスラズル、もう、泣きなしのお小遣いを貯めてですね、アスラズラスを買ってですね、
はい、
自分のお小遣いがなくなってですね、
はい、
それでもうずっと楽しもうと思ってんのに、
うん、
これってどういうことなんですかって話ですよ。
そうですね、これね。
本当もう、なんか、こう、面白かったっていう、こう、面白かったよっていう気持ちと、
はい、
この、よくわからない怒りのこの動機を。
怒りを体験させられてますね。
うわー。うわ
ー。これダウンロードコンテンツの途中ぐらいでなるんじゃないですか、ゴーマーに。
プレイヤーがね。
プレイヤー。なんだこのクソ内容は。
もう不浄なものに。やっていきますよ、みんなが。
怒り体験しちゃいますよ。
ねえ。
いや、確かに、本当に本編の周りが良くないですね。
ほんとね。いい加減、長い間話してきたから、そろそろ話をまとめようかなと思うんですけど、
はい。
ほんとまとめるとですね、
はい。
気持ち的には、皆さんにぜひやっていただきたい。
はい。
あの、80年代、90年代の頃の、
そう。
あの、OVA の感じとか、
はい。
まあ、古き良き少年ジャンプテイストであるとか、
はい。
何も考えずに、スナック感覚で楽しめるぐらいは盛り上がります。
はい。盛り上がります。はい、それは保証します、ね。
はい。ねえ、まあ、なんかそういう意味では本当にぜひやっていただきたい感じなんですけど、
はい。
まあでも、ここまで聞いてくれた人なら、どう思うか。その選択は、あなたたちに任せます。
任せます。委ねるしかありません。
はい。決して今回はネガティブキャンペーンでもなく、
はい。
ステマでもなく、
はい。
思ったことをそのまま言った回でした。
全くですね。なかなか珍しいんじゃないですか。
そうですね。
そうですね。
僕は好きです。
僕も好きです。ぜひ、ぜひ、ゲーム単品でやってください。それ以外はできれば見ないで。
はい。なやったら僕はダウンロードコンテンツ全部買いますし。
はい、あ、買いますよ。
設定資料集出たらそれも多分買うでしょう。
欲しいですね。
なやったら設定資料集とかを買ってた暁にはもう一回アスラズラースの回をやろうかなと思ってたりもしますから。
マジですか？
そうですよ、それ。だって設定資料集を見ながら話し合うっていうのはめっちゃおもろいじゃないですか。
お、じゃあもうその時、その時呼ばせてもらいますよ。
そうですよ。それぐらい僕は好きですよ。
はい。ぜひじゃあ出してください。それ出してもらえないと。
ね、本当お願いしますよ。
お願いします。
これは誰に頼んだんですか？カプコンですか？
カプコンですね。はい。
サイバーコネクト
で。はい。その、そう、はい。2本立てですね。
はい。
制作。はい。
まあ、できれば、アスラズラスファンが増えることを期待しつつ、まあ、今回はこれで終わりにしていきたいかなと思います。
はい。はい。
じゃあ、コーラさんのね、ポッドキャスト番組の、
はい、
紹介とかをしてもらいましょうかね。
はい。ああ、はい。じゃあですね。クーラです。クーラ ×3 の一人ぼっちラジオ、ぼっちらっていうラジオ、ポッドキャストをやっております。サブカル系といろいろ言ってますけど、アニメとかゲームとか本とか、いろんな話題やっております。クーラです。よろしくお願いします。
はい。また記事にリンク貼っておきますから。
ありがとうございます。
はい。皆さんよろしければお聞きになってください。
はい。
というわけで、もう結構、今回はね、狭くて浅い奴らの中でも結構長い方やと思いますよ。正直ね、今回はね、ノートカットでいったろうかなと思ってるんで。はい、お送りしたのは、沢田信也と、
クーラーでした。
それではまあ、皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。